皆さん、こんにちは。私たちは、全国で110万人の働く仲間が参加する労働組合、全労連です。皆さん、10月22日は、国民の厳しい審判を下す日です。九条改憲、戦争する国づくりを進め、政治を私物化する安倍政権に、国民の厳しい審判を下す絶好のチャンスです。これまでの悪政に歯止めをかけ、政治を私たち国民の手に取り戻しましょう。憲法違反の安保法制容認や改憲を掲げる補完勢力では政治は変えられません。安保法制廃止、立憲主義を守れ、市民と野党共闘の流れをさらに発展させていきましょう。安倍首相は5月3日に突然、2020年を新しい憲法施行の年にしたいと表明しました。この間、憲法違反の安保法制の運用をはじめ、特定秘密保護法、共謀罪と国民統制を強めてきています。そして今回、自民党は公約に憲法第9条への自衛隊の明記を掲げました。このことは、第9条の第1項、戦争放棄、第2項、戦力の不保持を形骸化し、自衛隊が米軍などと一緒に海外で無制限の武力行使を可能にする、戦争する国づくりを狙うものです。安倍9条改憲反対の一点で、野党と市民の共闘を広げ、戦争する国づくりに反対していきましょう。戦後72年、沖縄には日本の米軍基地の約 75% が今も集中しています。これだけの外国軍が置かれている国は他にはありません。これ以上美しい海や尊い命を奪われないためには基地の全面撤去しかありません。また、事故が多発するオスプレイの国内配備が進められようとしています。住民の命と安全が脅かされ、漁業被害も予測されています。辺野古への新基地建設や危険なオスプレイの国内配備に反対し、沖縄県民と連帯し、基地のない平和な日本を目指しましょう。皆さん、こんにちは。私たちは、全国で110万人の働く仲間が参加する労働組合、全労連です。皆さん、10月22日は、国民の厳しい審判を下す日です。九条改憲、戦争する国づくりを進め、政治を私物化する安倍政権に、国民の厳しい審判を下す絶好のチャンスです。これまでの悪政に歯止めをかけ、政治を私たち国民の手に取り戻しましょう。憲法違反の安保法制容認や改憲を掲げる補完勢力では政治は変えられません。安保法制廃止、立憲主義を守れ、市民と野党共闘の流れをさらに発展させていきましょう。安倍政権は、来年の通常国会に働き方改革関連法案を提出しようとしています。その内容は、非正規をはじめ、働く者の願いとはかけ離れたものです。基本給格差を容認、格差を固定化する同一労働同一賃金、国が過労死を認めるような残業時間の上限規制など、私たちの願いとは程遠いものです。私たちは残業時間の上限規制を厚生労働省が掲げる月45時間、年360時間の周知徹底と罰則強化を図るべきだと考えます。また、ヨーロッパ並みの同一労働同一賃金の実現、最低賃金を全国一律にし、今すぐ1000円以上、 そして1500円の実現を求めます。また残業代ゼロ法案にも反対です。8時間働けば普通に暮らせるルール、ILO が提唱するディーセントワーク、働きがいのある人間らしい仕事の実現を目指します。皆さん、こんにちは。私たちは全国で110万人の働く仲間が参加する労働組合、全労連です。皆さん、10月22日は国民の厳しい審判を下す日です。九条改憲、戦争する国づくりを進め、政治を私物化する安倍政権に国民の厳しい審判を下す絶好のチャンスです。これまでの悪政に歯止めをかけ、政治を私たち国民の手に取り戻しましょう。憲法違反の安保法制容認や改憲を掲げる補完勢力では政治は変えられません。安保法制廃止、立憲主義を守れ、市民と野党共闘の流れをさらに発展させていきましょう。安倍政権は福島原発事故の収束の見込みも立たないのに、世論の反対を押し切り、原発の再稼働を進めようとしています。熊本、大分での連続的な大規模地震を見ても、原発の危険性は明らかです。原発に依存するエネルギー政策を続けるのか、それとも原発ゼロ、太陽光など再生可能エネルギーへと大きく転換させるのかが問われています。原発ゼロの日本を実現させましょう。また被災者の医療費免除をはじめ、被災者生活再建支援制度の拡充など、被災者に寄り添った人間復興を目指していきましょう。皆さん、こんにちは。私たちは全国で110万人の働く仲間が参加する労働組合、全労連です。皆さん、10月22日は国民の厳しい審判を下す日です。九条改憲、戦争する国づくりを進め、政治を私物化する安倍政権に国民の厳しい審判を下す絶好のチャンスです。これまでの悪政に歯止めをかけ、政治を私たち国民の手に取り戻しましょう。憲法違反の安保法制容認や改憲を掲げる補完勢力では政治は変えられません。安保法制廃止、立憲主義を守れ、市民と野党共闘の流れをさらに発展させていきましょう。10月1日に発表された世論調査では、国民の半分以上がアベノミクスに期待しないと回答しています。これはアベノミクスの恩恵が大企業や富裕層、大都市に偏ったままで、所得格差が拡大していることへの不満の表れです。事実、2012年の第2次安倍政権発足時に比べ、実質賃金は20万円も下落、正規労働者から非正規労働者への置き換えで、非正規労働者が全体の4割にまで達しています。一方、アベノミクスの恩恵を受けた大企業は、内部留保が過去最高の400兆円を超えました。多くの国民は賃金の伸び悩みに加え、社会保障制度の改悪による負担増で、消費意欲は落ち込み、景気回復の実感がないと感じています。今必要なのは、消費税 10% 引き上げの中止、軍事費の削減などによる社会保障制度の拡充、大企業や富裕層に対し、応能負担の減速による所得再分配政策を進めることです。 皆さん、こんにちは。私たちは全国で110万人の働く仲間が参加する労働組合、全労連です。皆さん、10月22日は国民の厳しい審判を下す日です。九条改憲、戦争する国づくりを進め、政治を私物化する安倍政権に国民の厳しい審判を下す絶好のチャンスです。これまでの悪政に歯止めをかけ、政治を私たち国民の手に取り戻しましょう。憲法違反の安保法制容認や改憲を掲げる補完勢力では政治は変えられません。安保法制廃止、立憲主義を守れ、市民と野党共闘の流れをさらに発展させていきましょう。7月7日、ニューヨーク国連本部で核兵器禁止条約が賛成多数で採択されました。被爆者をはじめ、核兵器廃絶を願う世界の草の根運動の歴史的な成果です。すでに50カ国が調印しました。しかし、この条約に唯一の被爆国である日本政府は批准を拒否しています。被爆者や日本国民の思いを踏みにじる許されない行為です。私たちは被爆国政府として責任と核兵器廃絶の国際世論をリードすることを強く求めます。安倍首相は9月の国連総会で、対話による問題解決の試みは無に帰したと断言、北朝鮮への圧力強化を訴えました。まさにアメリカトランプ大統領の圧力発言のお先棒を担ぐものです。こうした発言は一層北朝鮮を挑発するものです。アメリカ、日本以外のフランスやドイツなどの先進国をはじめ、世界各国は対話による解決を求めています。今の危機的状況を回避するには、軍事的手段によるのではなく、経済制裁の強化と外交的手段による解決を求めることを明確にすることが重要です。